お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今週6日夜に発表された2020年21年度の連邦予算案、約30年ぶりのリセッションの中で発表された今回の予算案ですが、パンデミックからの経済の再生を睨み、第二次世界大戦後最も重要な予算案だとして鳴り物入りで発表されました。今回はこの連邦予算案について有識者3人にお話を聞きます。災害マネジメントの専門家でキャンベラ大学で教鞭を取る中西ひとみ准教授は、予算案について点数をつけた場合100点満点中50点とやや辛口な評価です。モリソン政権は政府としてどのような状況下にあっても長期的なビジョンを持つべきだと考えています。
今回、非常にコロナで影響を受けた若い人たちにあと減税ですね、ビジネス向けの減税をするっていうのは、はい、短期の、予算措置としては、致し方ないと思ってるんですけども、国としての長期のロングタームのビジョンが一切ないこと、もともと100点満点の予算っていうのは私はないと思ってるんですけど、
うん、
それとこの今回の予算は次の選挙で若い層の票を取り込みたいという、うん、今の政権の下心がとっても見えるなと思って、そういう意味で、もちろん彼らを救うこと、経済的に救うことは今とっても重要なんですけれども、
うん、
それから、ジョブクリエーションと、ジョブと、
はい、そうですね、う
ん、ね、かなり強調してトレジャラが言ってましたけども、うん、それと科学技術の発展とか新たな産業イノベーションの創出にとの結びつきが全く見られない。でこの国のやっぱり弱いところはそこなので、若い世代がこれからどんどん活躍するためにはそういうところも伸ばしていかなければいけないので、そこのビジョンが全くやっぱり見えないというところが残念だなと思って私はこの点数をつけました、うん、
また経済の先行きが不透明であることや、政府がすでにパンデミック対策で巨額の財政支出を行っていることから、政府の打つ手が限られていたとして60点の評価を出したのは、会計 EY でジャパンビジネスサービスグローバルリーダーを務める菊井高正氏です。
そうですね、合格といいますか、うん、半分以上は上げたいなというのがありまして、
はい、
ただじゃあその優等生に入るようなね、通常だと80点以上っていうのは大体優等生っていうような感じが、多分 A とかをもらえるような方だと思うんですけども、そこまではいかないけども、やっぱりでも C っていうか、真ん中のね、点数のちょっとぐらいの上げてあげたいなっていうのは気持ち的にあります。その総論で言うと、やはり今回の、予算ってですね、その中長期的なこう展望に立ったその戦略的なその予算案というよりは、やっぱり今の現状下のコロナ、というものをいかにしてこうなんとかこれを乗り切るかっていうところで、やっぱりそこに部分に対して の、 その政策っていうものが中心になっていた。その多分一般の論で言うと、いや政府としてはその長期的、確かに長期的なその部分が立った新の部分って何個かあるんですけども、過去の、私もお世話に27年いますけども、過去の予算とかずっと見てると、比べると、やっぱりそういうところの、部分での、投資があまり見れなくて、もうその場しのぎっていうか、とにかくコロナを対決するための部分での対策っていうのに中心を置いているということで、ただ私からすると、
はい、
このコロナの状況下ってどこの国でもやっぱりこの先がどうなるかわからないし、全く今まで経験してなかった状況なんで、じゃあここでね、オーストラリア政府が将来はこういう形にすれば経済は良くなるよっていうところを強く出そうと思っても、それはどこの国も同じ状況なんでね、そういう中で辛い点数をつけるのはちょっとかわいそうかなと思いまして、
100点満点中30点と厳しい点数を出したのは、ケアンズが拠点の競馬機種でイージータックスソリューションズ代表の公認会計士、加谷翔平氏です。
政府のその対応からして、もうちょっとお金を 出すっていうのはやめようっていうのはよく伺えるんですね。やっぱりこうやってジョブキーパーペイメント、ジョブシーカーペイメント、すごいお金を使ってきました。
はい。
で、やっぱり、これ以上ちょっと使えないっていう姿勢は伺えるんですよ。まあ、一つのテーマが、雇用を増やして、失業してる方と仕事を増やしていって、
うん、
で、景気回復を目指すとか、まあ、そういうスタンスを目指してるのかなとね。まあ、あと、まあ、インベストメント、もちろん、なんか作る公共政策とか、道路工事とかね、まあ、そういうので、うん、まあ、仕事を増やしてお金流そうっていうのは、まあ、そういう方針になったっていうのは悪いことじゃないんで、
うん、
これは評価できる点ではあるんですけど、で、やっぱりね、オーストラリア、見てて分かると思うんですけど、やっぱコロナ共存じゃなくて、コロナ撲滅っていう方針を取ったんですよね、やっぱりね、見てるとね。
うん、
そのコロナゼロを目指そうみたいな、共存ではなく、今もやっぱり州ある程度封鎖して、まあ、先が見えない中で、でコロナを撲滅っていう方針を貫いてるので、結局ここでどれだけ予算案を組んでも先が見えない。例えばこれ3年後になったらどうするんですかっていう話になってくるんですよ。半年後で終わるとかいうのは分かるんです、すごく。もしかしたらもうコロナがワクチンできて収束してるとかね、今ね。
うん、
で、ちょっと景気が悪いから立て直そうっていうのは話は分かるんですけど、
うん、
まあその中でね、予算案で景気回復だ、何だって言って、っているのはちょっとね、やっぱり物足りないかなっていう、雇用創出、まあ、バジェットでね、35歳以下の人を雇うと、まあ、ビジネスに、
はい、
補助が出るっていう、まあ、決まったんですけど、
はい、
仮にまあそうだとしても、仕事を生むということは、やっぱりね、レストランにしてもお客様が来ていただかないといけないと、
うん、
旅行業にしても海外から来ていただかないといけないと、
うん、
なので、結局、まあ、そういう補助、その人をね、雇ったら、まあ、ちょっと補助してあげるよっていう、政策を踏んだところで、まあ、仕事がそもそもないと。それは要するに州封鎖とか国封鎖をしてるからっていう、コロナが落ち着いてないがゆえに。なので、結局そこを、こう、やったところで、まあ、どうなのかなっていう感はちょっとありますね。
今回のパンデミックで、特に打撃を受けたのは、若者と女性でした。案には、女性の就労支援も盛り込まれましたが、政府がチャイルドケアへの追加支援に踏み切らなかったことについて批判も上がっています。中西淳教授です。
これに関しては労働党の、アルバニージさんのコメントに賛成で、やっぱ女性のへの支援がやっぱりとっても少なかったですね、今回。で、そこはコロナによって影響を受けているホスピタリティだったりとか、アートとかそういう部門にも関係してくるんですけれども、そこでのカジュアルで働いてきた、カジュアルとかパートタイムで働いてきた女性たちが今職をたくさん失っている状況で、でそこに支援がない限りは女性を救うことにはならないですよね。
うん、
それとあと、まあチャイルドケアはオーストラリア非常に高いです、値段が高いですけれども、そこに関してはやっぱりもっと支援を、それはひいてはやっぱり若い子育て世代を支援することにつながるので、若い方たちっていうのであれば、表面的にではなくて、もうちょっとその、そこの方から、チャイルドケアも含めた支援をしていただきたかったなと思います。
加谷代表もこう語ります。
まず女性ですよね。今回のコロナ、女性がかなり多いんですよ。やっぱ失業した方って。男性よりもね、ものすごい割合です。なのでまあ、その女性たちが仕事復帰できる、仕事を得るチャンスを得るっていうのにね、ちょっと予算を割いた。まあ、ある程度割いてるんですよ。専門職とか。なんてもうちょっとなんかあってもよかったのかなっていう。
減税策の前倒しや、年金受給者などへの現金の給付など、消費を刺激して、経済を活性化させようという政府の取り組みは予算案の目玉となっています。しかし消費者の財布の紐は緩むでしょうか。菊井氏はこう語ります。
物をいっぱい買うようになれば当然生産者も、物を作るようになりますし、で物を作るためにやっぱり人を雇わなきゃならないっていうサイクルにこうパッていくんでですね、その消費を活性化させるためっていうところが、まあ、主流とした部分であったなっていうのは、っていうのがあると思います。で特にその、まあ、ただこれも目新しいものではなくて、基本はその2年前 の、 予算で発表したその将来2023年の、まあ、6月の時点での6月の時点での その減税を前倒ししてっていう政策を立ってると、うん、じゃあお金もらったら本当にその彼らが、うん、お金を使ってくれるのかっていうところの話なんですけども、現行のその今のこの、予算の時のですね、ベースのアサンプションとしては、まあベストプラクティスという形でですね、うん、コロナの、に対するなんてワクチンができて、それが広まるのが2021年の後半ぐらいだっていうベースで考えてるんですけども、
はいはい、
じゃあそれが本当に、じゃあ私が一般の消費者としてそれまでにきちんとその、ね、ワクチンが来ても元に戻るのかっていう不安とか、この以上失業率が上がるっていう不安もあったりとか、
うん、
やっぱ消費者ってそうなると、もらったお金を本当に使うのかなと、やっぱり生前にするんじゃないかなっていう、やっぱり心理的な不安っていうのは出てくると思うんですよね。
うん、
で私どもの EY のエコノミストが発表したデータなんか見ると、やっぱり6月の四半期データって見ると、可処分所得の5分の1、は貯蓄に回されてるというようなデータも出てるので、うん、じゃあそうするともっとこういう不安があれば、どんどんどんどんお金を使わないで貯蓄に回してしまうというような可能性もあると、そうするとこのアサンプションが、ね、崩れてしまうわけですので、やっぱそういうところのちょっとこう不安材料というのは残っているかなと思います。
また加谷代表もこのように語ります。
まあ、減税して結局どうなるかっていうのがちょっと、まあ今後見ていきたいところですよね。結局減税すると国の収入は減るんですよ。
うん、
で、まあ、もちろん減税嬉しいことなんですけども、まあ、国の収入は減ると、この大赤字の中、
はい、
なんでここでが、まあ減税をして、まあ皆さんにお金を使ってもらおうっていうのもね、あるんですけど、皆さんやっぱり生きるのが大変なので、生活が大変なんです、うん、だけど、まあそれがうまくいかなかった時に、ただ単に税収が減る収入が減る、赤字が埋まらないという状態になるので、うん、まあこれがどっちに出るか。
そうですね。
で、結局これかまでお金使ってるんで、まあ、GDP の 40% が借金っていう、すごい数字なので、まあ、この穴埋めをするっていうのをどこでしてくるのかなっていうのは今回してこなかったんで、
確かに。
やっぱりいつかね、消費税が上がるとか GST とかね、
うん、
何か、まあ、ないと、まあ、穴埋めはできないんでね、もしくは将来の世代に残していくと。
うん。
うん、
そうですね。
なので、まあ、ちょっとそれがね、今後どう出てくるかっていうのが、まあオーストラリアってまあ結構楽観的なので、そういう意味ではお金があると使ってくれるっていうのは、ね、やっぱこの国の武器ではあるので、まあそういう方向に向けばね、今回の減税案も生きてくるのかなって感はするんですけど。
また企業向けの支援策としては、今年の損失を過去の利益と相殺できる措置などが盛り込まれたことは、加谷代表にとってはサプライズでした。こう説明します。
ロスキャリーバックっていう制度が、はい、入りまして、
はい、
これ会社だけなんですよ。カンパニーってやつですね。オーストラリアで言うと PTY LTD とか、ロスキャリーバック。これアメリカとかはあるんですけど、例えば今年ロスが出たとなったら、前年にそのロスを使えるんですよ。本来なら未来にしか使えなかったんです。それが前年に使えるようになった。要するに前年利益が出てて払った税金が減って、うん、まあもちろん払ってると思うんですけど、その時点ではね。
うん、
払ってたら、まあ戻ってくると、その払った分ね、税金が減るんで。うん、要は過去にね、損失を使えるんです。だからこれ結構ね、まあ去年、一昨年までは結構普通に儲かってたと。だけどコロナが来て大打撃で損失が出たっていうところに、やっぱちょっとね、助けにはなるんですね、これ。
この企業向けの支援策ですが、菊井氏によると、残念ながら、オーストラリアで事業を展開する日本の大企業にはメリットがないと言います。この優遇措置の適用を受けるには、その企業のグローバルでの事業規模に上限が定められているためです。また予算案に盛り込まれた別の経済政策について、菊井氏はこう語ります。
まあ、直接投資という意味から言うとですね、今年はやっぱりあんまりこのインフラとかに対するですね、長期的な投資に対しての大々的なキャンペーンというのはやっぱりなかったっていうのが私の実感なんですよね。うん、確かによく予算を見るとインフラ投資も少しあるようなこと書いてありますけども、その従来の予算に比べると、そういった部分に対するインパクトというのは非常に小さいものに見えていると思います。そうすると、うん、やっぱり日系の企業のお客さんもそのインフラに対してやはりこう 非常にこう投資をしているっていうのが過去でもずっとありましたので、それに対してどれだけその政府がサポートしてくれるかっていうところに対する、懸念材料っていうのはちょっと出てくるんじゃないかなっていうのはまず1点目、逆にもっと彼らとしては民間のからの助けが必要になっているということで、もしかしたらそれが逆に PPP という形で、民間の方からのインフラ事業を、促進するかもしれません、ただし一般的なインフラの予算がなくなれば政府もその分だけそのインフラの投資が少なくなっちゃうわけですから、
はい、
ちょっとそこに対しての日本の企業に対する方たちの投資の考え方っていうのがまた変わる可能性あるかもしれないですね。
キャンベラ大学の中西准教授は災害マネジメントの専門家です。東日本大震災やオーストラリア東部で昨年発生したブッシュファイヤーの被害、そしてその被害からの復興を調査しています。今回の予算案にはブッシュファイヤーからの復興に向けた支援が盛り込まれたのでしょうか。中西准教授です。
で、今回のその予算の中にはブッシュファイヤーのリカバリーに対するさらなる追加の予算というのはありません、で、ただその関連するものとしては50ミリオンの、オンファームインフラストラクチャーですね。で、それは、はい、それとかですね、マレーダーリンベーシンに269ミリオンですとか、あとウォーターインフラストラクチャーに割いているっていうのが、見えます。ただ、これはですね、長期でっていうよりかは、なんていうんですか、月明け場的な措置に過ぎなくて、今回トレジャラーの、スピーチでもクライマットチェンジという言葉が出ましたけども、クライマットチェンジとブッシュファイという言葉が出たんですけれども、特別にクライマットチェンジとかブッシュファイに対しての予算を割いているわけではなかったというのは非常に残念でした。そして今メンタルヘルス、今回メンタルヘルスにも予算が当てられてて、はい、 そこは私はすごく評価してるんですけども、政府のやってることに全面的に反対ではなくて、ホープは持つべきだなと思ってます。これはですね、今回 のモリソン政権ではなくて、前 のマルコム・タンブルさんとかトリニダード・アボットさんの政権 の負の遺産でもあるんですけれども、長期のブッシュファイヤーおよびクライマットチェンジに関して全く何も対策なされてなかったので、これから山火事のシーズンになって、さらに去年の規模とまではいかないまでも、どこかでブッシュファイアは必ず起こるだろうし、それに対して、どう影響を受ける地域、それから消防活動される方々、そしてそれからの復興を支えていくか、これはやっぱり大きな課題になっていくと思いまして、今はやっぱり一番コロナで大変な思いをしているのはローカルカウンシル の方々で、そのブッシュファイアで影響を受けた地元 の自治体の方々は、ブッシュファイヤーに対してこれから復興をやっていこうと思ってた矢先にコロナが来てしまったので、ほとんどコミュニティとのコミュニケーションとか、これからどう街づくりしていくかということが話してない状況なんですよね。で、もともとローカルカウンシルってそんなにたくさん人員がいるわけでもリソースがあるわけでもないので、その上にコロナで裂かれている状況なので、やっぱその疲弊している自治体のところをどうサポートしていくかっていうのは非常に重要になってくると思います、
また日本人の顧客を多く持つ加谷代表によると、今回のパンデミックで日本人による起業が増えているといいます。
日本人の方もすごくね、このコロナになってビジネスを強化始めるっていう方もね増えていて、女性の方もすごく多いんですけど、コロナの情勢の中、もう持てるものをすべて出すという状況なんで、ある意味何でもありぐらいでやっていかないと、いけないのかなとは思いますね。逆に、今までみたいな定番のレストランとかね、なんかそういうのだけをビジネスじゃなくて、こんなこともビジネスになる、特にオンライン化が進んでるので、やっぱりその方のね、今までのスキルやノウハウ、経験をね、生かしたことが、世界に発信できると、家から。
そうですね、
なので、ビジネスをするというその中身もやっぱりいろいろな多様性が出てくるのかなっていう、だから本当にピンキリですこれは、日本人の方にはやっぱりちょっとコロナ後とかを見てほしいですね。やっぱ僕とかもう運転人の方 見てます。日本人だけでも、うん。やっぱりコロナに対する感度も違います。もう、補助金がもらいたい、とにかくもらいたいって方もいれば、そんなことよりもコロナが終わった後が心配だ、何とかしようって方もいらっしゃいますし、やっぱりコロナの中で人によって感じるものが違って、未来を見てる方と今しか見てない方っていうのがやっぱいらっしゃるんですよね。やっぱここでね、未来を見てる方ってやっぱコロナが終わった後強くなってんのかなっていう、まあ僕自身もそうでありたいですし。
EY の菊井氏はグローバルな観点から、オーストラリアはもっと移民政策について世界にオープンさを示してほしいと考えています。
まあこれは予算の中に入れる部分というところ、メッセージとしては入れてもいいかなと思ってたところなんですけどね。オーストラリアは、その先ほど言いました中長期的なスパンで、やっぱその政府としてこの戦略を、オーストラリアの経済を活性化するために、もっと打ち出してほしいなと思うのは、やっぱりオーストラリアの移民政策を含めたところだと思うんですよね。本当にその移民をうまく取り込んで、それでその人口を増加させていって、でそのためにいろいろなその需要が増えてくる。そうするとインフラも増やさなきゃいけないし、ということで、どんどんどんどんその、経済をうまくこう、移民政策をうまく取りながら人口を増加させて、それに対して経済をどんどん大きくして活性化したっていう、やっぱりそういった、部分の、プラクシーっていうのは、私、世界見てもすごいベストプラクシーだと思ってるんですよね。まあ、そういった、その、オーストラリアって非常にそういった、世界でもこう、自信を持ってできるような政策を導入してやってて、これだけしたところ。で、今やっぱりコロナがなって、これから人口増加が 0.2% とか、まあ、マイナスとか言われてる方もいると思うんですけども、まあ、そういったものを FI24 に向けて、元に戻そうとして頑張ってるってところあると思うんですが、やはりコロナに対して その海外からの、移民に対して、また海外から の人の出入りっていうところに対して、ね、今すごい規制が当然コロナが入ってると思うんですが、やっぱりそこを早くこうですね、こう改善するというか、なんか突破口を開いて、やっぱりこう中長期的にこの人口を増加させるサポートというものをもっと全面的に出していく。というところをすると、もっと受けがいいんじゃないかなと、私は思いますね。やっぱ、それって、まあ、政策的な部分もそうですけども、やっぱりポリティカルな部分での、二国間、または、ね、海外からやりとりとかあると思うんですけども、やっぱそういうところをこう、ね、俺たちやるんだっていうことを、こう、メッセージを受けてもらうと、なんか、もっといいんだろうなって、私はちょっと思いましたね。はい。オーストラリアは、小さいけど、移民に対してももうオープンだし、そのね、世界に対しても広げてますよっていうメッセージを、ぜひオーストラリアの首相をはじめ政府の皆さんに言ってほしいところですね。
以上、2020年21年度の連邦予算案について登場された順にキャンベラ大学の中西ひとみ准教授、イージータックスソリューションズ代表で競馬騎手でもある加谷翔平代表、そして会計 EY でジャパンビジネスサービスグローバルリーダーを務める菊井高正氏にお話を聞きました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。